経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森勝輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなってます。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開してます。概要欄からぜひご登録ください。はい、この冬の電気代ガス代を見て皆さんびっくりされたんではないでしょうか。光熱費が2倍にも高騰しているというね、そんな事態になっているんですが、今後ですねこの光熱費がどうなっていくのか、そんなねご質問いただきました。横森の見解こちらご覧ください。
北海道在住の方からご質問ですが、この冬光熱費が去年と比べると2倍になってます。光熱費はどこまで上がるのでしょうか。また対策などありましたら教えてくださいという切実なご意見をいただきましたが。
そうね、今すごいんだよね、電気代ね、電気ガス、
電気ガスですよね、
これがね。いや自分のほらルーマニアですごかったのよ、もう上がって、はい、だ今年はもう太陽光つけてるからそれほどでもないんだけど、去年ね、去年の1月の電気代が20万ぐらいいったよね、確かね、ガス代だけで。もう死ぬかと思ったよね。
月、
そう、月だよ。
ああ、うん。
で、去年は太陽光つけてなかったんで、今年はガスもまだ少し使ってるんだけど、それでも1万円ぐらいかな、今ね。ガスを使ってて。電気代もそんなにいってなかったね。まあ、それでも4、5万かな。4、5万いってたね。やっぱりね、寒いから太陽光だけじゃ足りないんで。
うん、
だからね、結構上がってるよ、世界的に。まあ、ヨーロッパの場合は、すぐに、その、電気とか、ガスに乗っけてくるわけよ。だから、早いのよね、ヨーロッパは。
日本の場合は多分、公共料金としてなので、値上げが遅いっていうことですかね。
そう、すごく遅いのよ。だから、ようやく、ヨーロッパ並みになってきたかなっていう感じなんだけど、まだまだこれから。これね、確か4月から値上げするって、ニュース出てたよね。確か 30% ぐらいだったかな。で、今まだ1月でしょ ?1 月でもう2倍になってて、それで4月からさらに 30% プラス、なんて言ったっけ、付加金っていうのもあるから、もっと上がっちゃうわけ。そうすると元がさらにここからね、30% っていうことは、まあ200が240になるってことじゃん。ね、100だったものが240になるってことよ。だから来年の今頃は。で、さらに上がるっていうことだ。これ、わかると思うけれど、電気ガスの、やっぱり原料費なんだよね。原料は何かっていうと、やっぱり石油とかになってくるんだよね。石油ガスになってくるんだけれど、これ、今、ウクライナとロシアがやってるっていうのもあるよね。ウクライナ、ロシアはドンパチやってるからっていうのが一つ理由であるんだけど、これだけじゃないんだよね。もう一つはインフレっていうのは国力。
はい。
国力の低下によって通貨価値が下がってるという状況なのよ。だからほら、去年だったらまだ100円とかじゃない？ 1 ドル。今はもう少しあれだって言っても130円でしょ？つまり3割これだけで輸入原料の値段が、石油の値段が上がってるわけ。ね、これプラスっていうか、かけることの原油の値上がりっていう、原料の値上がりっていうのがあって、じゃあこれが下がるのかっていうことなのよ。
はい。
これがね、今度サウジとかが、ドル決済やめるとか言い出してるでしょ？あ、ドルやめるとこまでは言ってないけど、他の通貨になるってことになるから、ドルはあんまり使わなくなってくるってこと。まあだからドルが弱くなるんだよ、ここでは。ドル安要因で、さらに弱くなるのが円なのよ。っていうことは、ここでさらに石油の値段はまだ高くなるってことなんだよ。円建てで考えると。
はい。
だからこれからね、じゃあどうなるのかっていうことだね。だから、以前もほら、太陽光っていうことはね、うちでは言ってるよね。太陽光パネルつけましょうっていう。
サバイバル。うん。サバイバルということでね。はい。
まあ、なんだかんだで、補助的にでもこっちつけとくといいのよ。冷蔵庫の分だけだとか、そういうのとか。うちなんかもこの太陽光パネルつけて、だいぶ下がったからね。今、あるのが、3キロワットと、7キロワットぐらいかな。7キロワットと。だから2つのパネルつけてるの、2系統で。もうこれだけでもだいぶ、下がってるから、まあ、15キロワットぐらいつけると、もうだいぶ楽になるよ。電気代っていうものは。15キロワットっていうのはね、1万5千ワットだから。だからね、1000ワットのドライヤー10個つけっぱなしでもいいっていうぐらいなんだけど、まあ、昼間と夜でね、あれだから常につけっぱなしはできないけれど、それでも、このくらいあればいいんじゃないかな。もし、マンションじゃない方だったら。で、この当時で、その太陽光パネルが何年で、 確かね、2、3年で元が取れたわけよ。太陽光パネル代が取れたんだけど、今だともうまた上がってきたっていうことはね、これで3倍とかになっちゃったんだったら1年で元取れるから。1年から2年で太陽光パネルの代金が。だから、そうやって考えてた方がいいと思うよ。まあ、これだけじゃないけれど、太陽光パネルと、あと、井戸とかあればね、井戸の水汲み上げるって言ったって、太陽光パネル使ってね、モーター回せばいいだけだから、そんなにかかんないしね。だから、これはもう、自分は必須だと思うよ。これからの時代ね。インフレになって、ハイパーインフレとかになってくると、さらに上がるからね。給料は上がりにくいし。スタグフレーションの世の中で景気が悪くなってくるから、給料が上がるなんていうことはちょっと難しいんだよね。大手とかユニクロとかさ、そういったところはやってるかも、上げてるかもしれないけど、中小企業までは回ってこないよね。大体ね。給料の賃上げっていうのは。
うん。まあ、なので、エネルギー源確保という意味合いでも、うん、その太陽光パネルっていうのは結構有効だというふうに、うん。
これね、ほら、CO2 削減とか、こういう話じゃないよ。これ言うと武田先生怒っちゃうから。ね、CO2 削減じゃなくて、これ太陽光パネル何のためにつけるかって言ったら、コスト削減なんだよ。ね、太陽光で売電するんじゃないんだよ。あ、ビーデンじゃないよ。自分で使うのよ。自分で太陽光パネル入れて、そしてそれをバッテリーに入れて、バッテリーからもう24時間使うっていう。それをやってれば、電気代はそれほど心配することはない。もうこれだって今本当太陽光パネルみんなメイドインチャイナ嫌いとかウイグルで作ってるとかそんなこと言うけどさ、もう背に腹変えられないよ。本当に。メイドインチャイナだよみんな。もう太陽光パネルなんて。で、中国は儲けさせたくないとか、そんなこと言ってると凍え死ぬから。だからもうメイドインチャイナだろうが何だろうが、ね、だって100円ショップ行ってごらん。メイドインチャイナばっかりだよ本当。だからそんなね、中国嫌いだとかそういうこと言わずに、もう自分の防衛はやらなきゃ。そうしないともえらいことになるよ、本当。
はい、わかりました。はい、まあ、なのでね、まあ、このエネルギー源の高騰がですね、今もう家庭に光熱費として反映してきてるという、その中でですね、具体的な対策として、まあ、太陽光パネル、それでもう、自家消費用のですね、まあ、エネルギー源を確保するっていうのが大切だということですね。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。